おはようございます。こんにちは。こんばんは。ステラジスタート前フリートークです。はい。というわけで、ちょっと前回より期間が空いてしまいましたけども、頑張って更新していきたいと思います。イエーイ。はい。いつものごとく、あまり何も考えずに撮り始めてますので、グダグダしてる部分もあるかと思いますけども、安定のステラジ、よかったら聞いててくださいね。というわけで、頑張っていきましょうかね。では、ステラジ行ってみましょう。
ステラジ始まるよ。
ステラジって何？
ステのラジオ、ステラジ。
この番組はステが声活動や周りで起きた出来事のお話だったり、リクエストに答えるラジオです。ラジオを聴いているそこのあなた、ステラジではあなたからの感想やリクエストお待ちしております。ステラジ、スタート。はい、というわけで始まりましたステラジ83回目です。最後まで聞いてもらえたら幸せです。はい。というわけで、今回のフリートークテーマは、じゃじゃん。アニメの話、イエーイ、どんどんバフバフ。はい、というわけで、アニメの話、まあ、特に何も考えずに、いや、若干考えてきたけど、何喋ろうかなぐらい。いや、何喋ろうかなって考えた末に、結局決まらなかったんですけど。そうですね。まあ、私、割と何でも好きなので見てない、結構見てないのありますけど、ジャンル問わず怖くなければだいたい怖いのとハーレム系とかそういうのは見ないけどでも多分見たら見たで普通に楽しむタイプなんですけど、怖いのは無理かな寝れなくなっちゃう。なんでは、まあ、なんだろう、少年漫画系とか、少女漫画系とか、なんか、日常のほのぼのしたやつとか、ファンタジーがっつりとか、が多いかな。多いかな。うん。で、じゃあ、お前今何見てんだっていう話になると思うんですけど、今ですね、今放送中のものであれば、超王道というか有名どころで言ったら、ワンピースと、名探偵コナンと、ボルト、まあまあ、なんか、ちびっこが見てる系ですけど。で、今放送中の、フェアリーテイルとか、同居人は膝、時々頭の上、ソードアートオンラインのアリシゼーション。まず、新しいのをちょいちょい入れつつ続編を見るっていう最近のパターンですね。まあ、ワンピースとかコナンとか、ボルトとか、ああいうずーっとやってるやつは、続きが気になっちゃうんで、その時に見ず、一気に何話かこう見るみたいな。大体こんな言い方はあれですけど、ジャンプアニメとか時間稼ぎ枠があったりするんで、ガンガン見ないと続きが、早く続き見せてよみたいなまだまだこいつら戦うんかいみたいなのもあったり、コナン君とかで言ったら、マジ犯人誰だしみたいなずっとモヤモヤしないといけないんでね、君のいいところまで見たいんでそんなことやってます。で、なんかそれ以外だと、なんでしょうね、なんかいろいろ見るんですけど、現実逃避っぽいのが多いのかな。うん、ちょっと最近ファンタジー系をなんかよく見てる気がする。なんか無意識的に現実から離れるみたいな。か、 もう逆にお仕事系のアニメとかね、なんかどっちかなんですよね自分の現実は直視したくないけどみたいなまあそうですね、最近さっきも言いましたけど、同居人は膝、時々頭の上っていうなんかほのぼのしたアニメがあるんですけどね、見てる人はわかると思うんですけど、見てない人は見ればいいと思うんですけどなんかほんわかします猫ちゃん可愛くて、主人公の男の人もなかなかに可愛いやつなんですけどなんか猫の気持ちがわかるというか、なんかもうこいつ守ってやんねえとみたいななんか助けてやんねえとダメだなこいつみたいなタイプの主人公で、まあなんか主人公の男の子は多分猫のためにこう頑張ろうとしてるんですけど、猫は主人公のために頑張ってるみたいな助け合い心がとっても癒されるんで、なんかで地味に主人公ダメダメ人間からちょっと成長 し始めてくるんで今なんかお前頑張れみたいなもっと頑張れみたいな、なんか応援したくなるような感じの人でしたなんかあれですね、このネタもわかるのかわかんないけど、昔ジャンプだったっけ、家庭教ヒットマンリボンのツナくん主人公ですけど、なんか近いものがあるというか、ダメ男が好きなのかな私なんか徐々に成長していく系、もともといい子なんだけどみたいなもともといい子なんだけど、こううまく自分の力を発揮してない系男子なんかそういう系多いっすね私ね、多分。まあ大体最近はそのダメダメ系主人公と猫ちゃんに癒されで、癒されてちょっとファンタジーでこうワクワクドキドキするみたいなそうですね、まあ、ついでに、なんかこう宣伝みたいな感じですけど、いやこれもね皆さんにはぜひ見ていただきたいみたいな、いやまあそこそこ有名とこなんでもう見てるわみたいな人もいると思うんですけど、ソードアートオンラインもうマジで私これ好きで、でもアニメしか見てないけど私アニメしか見ないんで、原作とかもうああいうね漫画とか全然見ないんで、原作派の人たちとはちょっとね分かり合えない時があるんですけどいやね、最初に原作を読んでしまったら多分アニメつまんないと思うんですよ、だから私原作見ないんですけど先に映像見てから原作見た方が追加情報がねアニメは結構アニメオリジナルの部分があるんで、そこでイラッとする可能性大いにありだと思うんで私は大体映像から元の方をイメージがねだいぶね変わりますからね、なんでソードアートオンライン今アリシゼーションっていうのやってますけど、これはねこっから見るんじゃなくて絶対初代から見ていただきたい初代から見て号泣してこうじゅんぐりじゅんぐり号泣してここまでたどり着いてほしいもう私何回泣いたかなこれソードアートオンライン何期になるんでしょうねこれ、 1,2,3,4 期ぐらいになるんですかね、なんか物語的にもなんかもう いっぱいいろんなお話があってですね、よくわかんないんですけど劇場版もあるし とってもとっても面白い。なんかあの、まあ、絶対この世界に入りたいとは思わないですけど、命がいくつもあっても足りなそうだから本当あの第一期に関しては絶対巻き込まれたくない感じですけど死んじゃうし絶対生き残れる気がしないね。はい、なかなか今やってる分もね、なかなか面白いというか、一期ほどではないけれど、まだね、一期ほどじゃないけど、ちょっとあの新キャラが魅力的というか、なかなかね、今までいろんな、大体女の子がね、新しく登場する系が多いんですけど、今回ね、ちょっとね、いい感じの男の子が追加されたんでね、本当に濃くなったというか、なかなかこれからどうなるんだろうみたいな、どうすんだこれみたいな、いやー、本当にね、ちょっとね、あの、私、怖がりなんで、敵キャラがね、ちょっと苦手なんですけど、あ、まあ、敵キャラの人はいいんですけどね、人はね、あの、人外みたいなね、あの、獣系とか、あの、なんて言うんでしょうね、なんか変なピエロみたいなのもいるんですけど、見てもらったらわかるんですけど、もうね、あの、あれ嫌い。あの、視界にも入れたくない感じなんですけど、まあ、あの、ぜひ見てください。あのピエロ大っ嫌いだけど、いいキャラはしてると思う。うん、すごい、あの、ネットの人とか好きそう。なんだかんだ、あの、好かれるやつだと思う。私大っ嫌いだけど。なかなか、まあ、ソードアートオンラインは、あの、最初から見るならね、あの近くにあのハンカチかティッシュの箱を準備して、じゅんぐり見てもらったらいいかなと。今回の分もね、何箇所か泣きどころがあるんでね、ちょっとね、準備しといた方がいいかな。これからどうなるのか分かんないけど、もうなんかもう私すでに何回か泣いてるから、もうこれから先どうしたもんかなと。絶対なんかまたすごいことが起きそうな気がしないでもない、しないでもない。まあそんな感じで、もう見てる分2つぐらいしか紹介できてないのにね。まああの、いろいろ見てます。いろいろ見てるけど、あの、見てないのもあるので、なんかあの、こういうのおすすめだよとかあれば、ぜひ教えてください。見れそうなやつは見ます。ちょっとね、あの、怖いやつはね、ちょっとね、もうちょっと大人になってから。ね、あの、そういうのが得意な人に、こう、ちょっと、私いけると思うとか聞きながら見るんで。この辺はまだ見ない方がいいとかね、最近止められたのがあるんでね。ちょっともうちょっと頑張ってから見ようと思うんですけど。そんな感じで、次回もですね。次回も喋る気満々なんですけど、あのアニメの話またやろうかなって思いますのでおすすめとか、なんかあの昔こんなの見てよかったですよとか、そうね、なんかあのちっちゃい時に見たなんか年齢がバレそうなやつとかでもいいんですけどこれはいいわみたいなあれば、そう、私も何個かあの昔見た、昔でもないけど、あの超古い私の世代じゃねえだろみたいなのを勧められてみたことがあるんで、その辺も喋っていけたらな、覚えてたらねみたいなそんな感じでいこうと思いますので、次回お楽しみに。では次のコーナー行ってみましょう。お便りコーナー。はい、というわけで、いつものごとくステラチネームまやさん、毎度メールありがとうございます。はい、本当にね、もう更新したてで聞いてもらったみたいで、
ありがとうございます。
もうね、で、あれなんですよ、まやさん、 まやさんからですね、初めてメールいただいたのがですね、なんとですね、このメールと同じ日なんですよ。本当さっきですね、メール見返してたんですよ、古いやつ。私捨てない主義なんで。で、見たらですね、初めてのメール、2011年の2月13日、8年前だったんですよ。で、8年前ということは、私がですね、ちょうど高校卒業間近ぐらいなんですよね、多分。計算が間違ってなければ。なんか社会に出て計算がよく分かんなくなったんで。きっと間違ってなければ。ねえ、まやさんからそのメールで、高校生の頃と変わらないのはステさんのピュアなところですねっていうので、なんかずっと聞いていますけど、変わらずフレッシュで元気が良くて可愛い、いつも楽しみにしていますって、もうねうん、嬉しいやら恥ずかしいやら、まあね、基本的に昔から変わらないというかなんか小学生とかの時よりは、なんかこう知ってることとかが増えた分、なんか喋ること内容がこうね変わってても、基本の軸っていうのかな、性格っていうんですかね、なんかどう足掻いても変わることはありませんね全然変わんない。本当に高校の時ですけど、部活でなんでそんなことしてたかもう全然覚えてないんですけど、舞台用の照明わかりますかね、なんか黒い筒状のやつなんですけどね、ちょっとかっこいいやつがありましてバズーカって言ってはしゃいでたんですよね。で、それを見た先生にすごい生温かい目で見られてそれからはね、ちょっとね自分の行動に気をつけてるんですよ、気をつけてるんですけどでもね、でもね、なんかちょっとね、その辺のものをね武器にしてみたりね、ちょっとね、一生治んねえなと最近開き直ろうかなと思っていや、もうなんか子供心を捨ててないみたいな、なんかいいかなみたいなもうなんか人生楽しく生きたいなみたいな20いくつでそんなことを考える年じゃないと思うんですけど、いや、むしろもうちょっとおとなしく生きようとかね考えればいいんですけど、いや、もうちょっとしたら多分そうなるんだろうなっていう希望いや、もうなんか本当にダメですね。別にバトル系とかね、ゲームしてるわけでもないのに、なんで武器系になるとテンション上がるんだろうね。男兄弟いるからかな、分からん分からないけど、残念ながらね、女子っぽいね、物の変換にはならないところが悲しいけど、まあ多分小学校の時男の子と遊ぶ方が多かったからかな、分かんないけど、そしてまゆさんからアニメの話ですね。本当あれですね、最近のアニメはターゲット層がちびっこじゃないよね絶対大きなお友達特化してる感がありますよねまあでも私思うんですけど、最近というか、なんか本当どんどん規制が厳しくなってる中で、ギリギリラインを頑張ってる大人たちがいると思ったらなんか面白くなっちゃって、なんか最近アニメ見る目がなんか作る人のことを考え始めてなんか自分大人になったなみたいな本当に全然そういうのを気にしたことなかったんですけどね、あれですかね、お仕事系アニメというか、白箱とかニューゲームとか、なんか制作側の話のアニメを見たせいか、なんかすごいめっちゃ頑張ってるんやろなみたいな。で、なんか最近私もいろんな こうボイスドラマとかの企画関わってて、なんかあの変な話ですけど、下着のデザインって考えるときってなんかすっごい難しいみたいでまあこれあの作る側の人の好みとかもすごいうるさい人だったりするんで、そういうのもあるんでしょうけど、なんかあのテレビとかね、なんかああいう外のね、いろんな人に出す分だと、この規制が厳しい世の中だし、こうね、下着のデザインなんかもなんか誰にも文句を言わせないみたいなラインっていうのが、なんかイチゴとかストライプとかなんかああいう無難なやつになるのかなみたいな。私個人的に言えば、あの実際ね、下着売り場でそんなあのああいう柄の下着ってあんま見ないんですよね。レースはほとんどというか、まああのうちの職場のがそういうのばっかりのだけかもしれないんですけど、なんかなんだろうな、まあ若い子のところの売り場に行けば多少というか大体そういうのが多いんでしょうけど、大人あんまり着ないじゃないですか、ああいうの。子供パンツみたいな言い方されるんでっていうのもあるのかな。でもぶっちゃけあっちの方がって思う時もあるんですけど、あのすっごい高いいいやつ買えば全然あの本当あのなんていうんですかね、子供パンツみたいなのじゃなくてもあれなんですけど、中途半端な素材のやつ使うぐらいだったら子供パンツの方が素材としてはいいのかなと思ったりもするんですけどすごいあの販売員目線ですけどなんか超あの個人的というか、売り場よく見る人間としてはなんかあのもうちょっとなんだろうな、大人にも可愛らしい懐に優しい商品出ないかなみたいなって最近思います綺麗めばっかりなんですよねもうちょっと可愛いのあってもいいんじゃねえのとか思うんですけどで何言ってるんでしょうね私はまあまあいろいろ頑張っていきますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。はい、というわけでこれからもいろいろ頑張っていきますので、聞いてる皆さんもぜひ気軽にお便りください。よろしくお願いします。では次のコーナー行ってみましょう。宣伝コーナー。はい、というわけで、効果があるかどうかは分かりませんが宣伝していきますよ。まずは所属サークル&参加企画、タイミックストーリーズ時を超えた物語では特別編ドラマ商売バトルが公開されております。その他サンプルムービーやウェブ漫画を公開中、まだ見てない方は要チェックですよ。そしてS4Rでは第3話まで公開中、まだ聞いてない方はぜひチェックチェック。そして音声劇曲セレネダは現在公開されている声劇台本を音声化しております。通り魔や撮ってますよね、そんな妹もさんに決まっているなどなど、私も参加させていただいておりますので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。そして創作堂桜もみじさんま企画の作品、恋愛においてサプライズほど難しいものはない、インヘリテッドコード、パプリテリアムフリートなどなど参加させていただいております。4月28日日曜日の M3 などのイベントや DL サイトブースなどのダウンロードにてゲットしてくださいませませ。そして源流屋さんも主催企画、廃屋のロードピスフィナミラク役で参加させていただいております。とっても贅沢なほどボイスたっぷりストーリーたっぷりで、大人の方はぜひ DL サイトや3月24日の名古屋コミティアにてゲットしてくださいませませ。そして三本星様主催企画、アハードストレイン、キティ、誰も知らないとあるバーで、様々な作品に参加させていただいております。特に、アハードストレインは、最終話間近で、とっても聞きどころ満載ですので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。そして、その他にもいろんな方からお誘いいただいた作品があります。詳しくは、ホームページのワークのページをご覧ください。そして、次に個人活動です。 ココミュー、ノートなど様々なサイトで声投稿しております。現在シナリオ様方とのコラボ企画を絶賛公開中、ぜひ聞いてください。そしてラジオから現在リクエストや感想、応援メール大募集中です。 Twitter その他 SNS からでも大歓迎ですよ。ぜひぜひお願いします。というわけで今回はこの辺で。See ya again.